これからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。さて、前回のね放送でね、今年もねコレフェスやります、詳細はまた次回でね見越してお知らせしてたんですけれども、なんとね本日情報解禁なんですね。というわけで今日はね素敵なゲストをお迎えしまして、コレフェス本編の特集、それからまあプレイベントというかコレフェスに先駆けて素敵なイベントをね私たち、お手伝いしますので、そちらの情報の特集の2本立てで、お送りしたいと思います。最後までよろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これから
さて、今月のコレソンは竹上久美子の新曲音源24時間です。この曲はですね今週末ね4月15日に一乗寺のカフェ&バーノルウェイジャンウッドというね私 の昔のバンドメンバーがやっているねお店なんですけど、タニーというねこの番組もゲスト来てくれましたね。そちらのお店でなんと活動15周年のワンマンライブを開催するんですが、その、会場特典になっているね CD です。なんかこの曲ね特典、無料特典にもかかわらずね、ラマのねベースの藤井さんとか、ギターで吉岡さん、そしてドラムのリッキーさんと、あと管楽器がね2本、入って、ユーフォニウムのいつものね柴田くんとトランペットのリホちゃんが入って、とっても豪華な音源になっております。会場は、17時、そして開演は18時、前売り料金は2500円で小学生以下は無料となっております。ご予約はホームページもしくは店頭にて受付中です。お席がねもうあとわずかなのでお急ぎください。そしてこの日はね恩返しのケーキというのもプレゼント、もかなりねこの日はもう儲けは全く無視して、15年応援してくれた皆さんへの感謝を返す日なのでね、ケーキもプレゼント予定です。そのケーキの詳細なんですけれども、先日4月10日に公開された暮らしのウェブマガジンめぐれるのね私の連載コラムが始まったんですけど、そちらで詳しく紹介しています。コラムと連動したセッション動画なんかもありますのでね、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではお聞きください、竹上久美子24時間。
4時間以上も考えてしまって、それを反省してたらさらに2時間経ってる。そろそろご飯を炊こう。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ック。続いてはゲストコーナー、京都の街で活躍するさまざまな人々をご紹介するコーナー、
今日の音楽人
です。今月はですね、2組のゲストに登場していただくんですけれども、まず1組目はですね、以前ね番組のゲストにも出ていただきました、コッキーというね老若男女に愛される素敵なバンドのギターボーカルであり、まあ、デザイン会社ね図工デザインの人でもあり、そして今年のコレフェスの主催チームとしても活躍中の田中敦史さんです。イエーイ、
こんにちは、田中です。今日の音楽人です。
はいね、今日年もね田中くん ね、
そうです ね、
ね、
活躍してます、
活躍してます。ちょっとハードルを上げまくってしまいましたが、ね、今回ね田中くん来てもらったのは、まあ、さっきも言ったようにねコレフェスとね、
はいはい、
あと後ほど詳しく取り上げる、まあ、コレフェスチームで参加させてもらう ね、 うね、当時で解散のイベントの宣伝もあってのことなんですが、
はい、
まずはねコレフェス本編の情報が本日初解禁、うん、そうということで一緒にね、
はい、
盛り上げていきたいと思います。では田中くん、
はい、
まずコレフェス、はい、開催日程は
2018年7月22日かっこ日曜日、
そして場所は
京都市北区のレトロな洋館指名会館、パチパチパチパチ。
そして第1弾発表アーティストは、
はい、竹上久美子さん、
はい、よろしくお願いします。
パチパチパチ。で、椿くらめ、
イエーイ、
そして
ターンテーブルフィルムズ、盛り上がってまいりました。
盛り上がってまいりました。
今年はね、はい、去年までは、まあ、ライブハウスで開催してたんですけど、ゴルフェスってイベントは、ね、ちょっと今回はね、
はい、
より裾野を広げ、幅広い人に、ね、来ていただきたいということで、
はい、
タイトルをコレフェス2018夏休みとしまして、
夏休みですからね、なんせ ね、
ね、幸せなね夏の一日というのをテーマに、
あー、いいですね、幸せな、
そうそう、お昼からね夕方ぐらいの開催で、
はい、
体験ブースとか、
うん、
手作り市、
うん、
それからフードもね充実した感じ で、
ね、
ちょっと内容ね、はい、リニューアルします。
リニューアルします
、まあ、田中くんはそのサンデーピクニックスっていう、はい、そういう割とこうピースフルなイベントをね、はいはい、ずっとやってて、
はい、
まあ、そういう流れもあって今回、まあ、田中くんも一緒に やろうやみたいなことになったわけなんですけれども、まあ、昨年よりもね、
うん、
家族連れの方とかにもね、
そうですね、地域の人とかね
来てもらいたい感じで来たいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、料金は今回はね、うん、3000円ということでね、
はい、決
まりました
ね、
はい、そういったね詳細ね、チケットの予約先とかも、うん、このあとね19時に、
はい、なんと
ホームページが、
はい、公開されますので、
お、ね、でその情報もねこちらの番組の SNS にもねつぶやきますのでね、ぜひ見てみてください。楽しみですね。
楽しみです。
さてここで1曲、7月22日コレフェス出演のバンドターンテーブルフィルムズの楽曲を聴いていただきたいと思うんですけど、
はい、
田中くんはターンテーブルフィルムズは知って、
知ってますね、この年末も一緒に忘年会してましたね。
あ、そんな仲良しなんですね。
そうですね、あとコッキリのメンバーが、加わってたりも、
あ、佐々木、
あ、そうですそうです、はい、
そうそう、
割と近しい素材だとは思ってますけどね、勝手に
キーボーディストのね、
キーボーディストの
佐々木くんがターンテーブルフィルムズをサポートしていることもありますね、
はい、
そんなターンテーブルフィルムズは、まあ、地元の、ね、京都で結成されたスリーピースバンドで、2010年のデビューの後ボロフェスタや京都大作戦、
う
ん、都音楽祭といった人気フェスに次々出演、
そうですね、本当に、
はい、くるりとね、
はい、
まあ、くるりも京都ですけど、
そうですね、
そうそう、共同のねイベントも、京都の KBS ホールでね開催したり、
なんとなんとですね、
かなりねもう、はい、京都のね人は、
うん、
知ってるバンドかなと思うんですけど、まあ、東京ね、うん、活動をしてますけれども、
はい、
で、今回今日はね2015年11月にアジアンカンフージェネレーションの後藤さんがね主催するレーベル、
はい、
オンリーインドリームスよりリリースされたセカンドアルバムの曲を、
そうですか、はいはい、
聞いていただきたいと思うんですけれども、
この曲名がね、
そう、
なんと、まあ、
チェロの、
はい、なの
なんですけどチェロであってほしいという感じで聞いていただきたいと思います、
はい、
ターンテーブルフィルムズ、チェロ。 お聞きいただきましたのはターンテーブルフィルムズでチェロでした。
うーん、
私タイトルをね一瞬ねあれチェロやったかな、あの、うん、文学にねセロ弾きのゴーストがあるから、うん、はいはい、 あれセロかなとか一瞬思ったんですけど、うんうんうんうん、もうはっきりとチェロとおっしゃってましたね、歌詞でね。
まあでも僕もセロかなと思いました、ね、
というあの、はい、素敵な曲でした。いいですね、ターンテーブルフィルムズ楽しみですね。さて、そんなターンテーブルフィルムズも出演するコレフェス2018なんですけれども、
はい、
まあ、プレイイベントというかね、はい、それまでのね、うん、あのイベントも決定しておりまして、
そうですね、
なんとですね4月22日に、
はい、ちょうど3ヶ月前ですね。
あ、そうですね、
はい、
もうすぐですね、当時にて開催される、う
ん、当時ですよ、
そうそう、
あの当時ですよ、あの塔がある、京都のね、そうそう、ランドマーク的なあの場所で、
ね、当時で、はい、開催される子ども芸術教室、うん、キッズラボ主催のイベント、
はい、
ネハンラボ2018の、
はい、
まあ、ワークショップテントにて、
うん、
サンデーピクニックスオンザコレフェス
としてね、
として、
はい、
まあ、コレフェスの、ね、本編出演アーティストはもちろん、
はい、
今一押しの素敵なミュージシャンが続々出演予定です。
はい、そうです、まあ、これがねサンデーピクニックスっていうのが僕がその普段やってる、そうそう、子どもさんが来て打楽器を一緒に演奏しながらみんなで歌うっていうようなイベントなんで、まあ、そこに、コレフェスの皆さんにも参加していただいて、
そうですね、
ね、晴れてればね最高なんですけど、テントの、テントのところの下で、青空の下どっちやねんって話ですね。
当日の天気によってって感じですね。
そうですね、はい、演奏してって感じですね。
でも、まあ、お寺やからねすごい開放的な感じの、ね、は
い、
イメージ
です
けど、
すごい気持ちいいと思いますよ、晴れてたらね。そればっかりですけども。
というわけでですね、ここで2組目のゲストにご登場いただきます。はい、子ども芸術教室キッズラボの滝村陽子さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、
はい、
滝村さん来ていただいたんですけれども、ね、うん、まずはね子ども芸術教室キッズラボっていうのはどんなあの方々なのかっていうのをお伺いしたいと思うんですけれども、
ね、はい、方々っていうよりは、
うん、
あのうちはあの子ども向けの教室をやってまして、
はい、
で、あの美術教室から始まった教室です。で、
はい、
仙石明人さんっていう、
はい、
あの今はあの方に美術教室をやっていただきながら、
はい、
あの子どもの教室、
そうですね、学校が終わってからみんなが来て、
う
ん、美術を習ったりとかっていう感じで、まあ、僕らも全然一言じゃないんでね。
そういうことなんですね。
そうなんですよ、
まあ、私もね4歳の子供がいますしね、はい、田中くんもそうだし ね、
はい、なるほど、いずれ小学校とか入ったらね学校終わってからどうするよって話ですからね。
そうですね、
そうですね、教室やりながら、うん、あの働いてる人たちが利用できるような教室をやりたいなと思って、う
んうんうんうん、助かります。
しかもね美術が学べる、はい、
そうなんですよね。
偶然にもコレフェス の、うん、あの主要チームね主催チームたちはね、はいはい、ゆうまくんが美術の先生やったりとか、ね、中学校のね、
うんうんうん、
ゆきなもそうやし、
はいはいはい、
結構ね美術系のスタッフが多いの で、ね、本当にこのイベントに参加できるのみんな楽しみにしてます。
よかったです、
はい、
今回このネハンラボで塗り絵の教室っていうのがあるんですけども、はい、それにそのゆうまくんが、先生として参加してもらうことになってたり。
そうなんですよね、だからライブの場所以外でもいろんな、ね、うん、ところでそのコレフェス の、
はいはい、
のチームがね、
はい、
あの手伝いさせていただく予定なので、
楽しみです。大活躍ですよ皆さん。
では、はい、こちらの子ども芸術教室キッズラボプレゼンツのネハンラボ2018のお話に
移
っていき、
うん、は
い、きたいんですけれども、
はい、
まずこちらのイベントは毎年開催している。
今年で何回目ですか。
今年3回目です。
3回目ですね。
そうなんですね、うん、あ、コレフェスと一緒ですね。
あ、そうですね、
コレフェスも3回目なんで、うん、今年、
はいはい、確かに。
あ、そうなんですね。
当時でやるのが今年で2回目ですよね、
はい、春に1回っていう感じで、
まあ、去年も僕もお手伝いしましたけどね。子供たちがたくさん来てわーわーキャーキャー芸術に触れ合ってすごい素敵なねアートフェスティバルでしたね。やっぱり
いいですね、
うん、普段その学校の勉強とかであの丸やったり×やったり三角やったりつけられるのが、うん、やっぱ芸術はそういうのじゃないじゃないですか。
確かに
評価されることじゃないのを好きなだけ楽しんでいいっていう空間がそこにあるっていうのはすごい素敵なことやなと僕は思いましたね。
うん、なんかホームページとかもね自由な感じでね、うん、楽しそうな感じですよね。
すごい自由ですね、うん、本当に、うん、
なぜその当時でやることになったんですか。
そうですね、
ですね、とたまたまのきっかけなんですけれども、はいはい、あのうちのイベントは、うん、あのお昼が体験教室を集める、昼の部が体験教室とかワークショップが集まってる、で、うん、お昼の先生の人たちが、あの特別教室の先生の人たちが夜お堂でコンサートをして夜の部をやって終わるっていう、まあ、イベントなんですね。
昼夜2本立てっていうの
そうなんですよ、はいはいはい、なんで、夜の夜のコンサートをやろうと思うと電力がすごくたくさんいるとか、あのお堂の場所で、で、あの、まあ、いろいろ考えた時に地域のイベントをあのいろいろあの開催したりとかもしているところで、あのなおかついろんなことをやらせてもらえるってなったら、まあ、京都の中でも数が少なくて、はい、やっぱり当時がいいのかなと思ってご相談に行ったっていう感じですね。
そういうことだったんですね。確かに当時さんは他にも芸術系の、ね、イベントよくやってるイメージですね。はい、この実は次の週にも、ね、芸術系のイベントがあって、はい、そちらもあの知り合いがちょっとダンサーの方が、あの参加されてるんですけれども、結構ねそういう芸術に理解のあるお寺っていう、ね、うん、イメージはあります。
あと地域の人たちとのつながりがやっぱり大きいお寺なんだけれども、いまだにやっぱり続いてて、はい、まあ、工房市もあるし、で地域の盆踊りとかもやってたりとかするので、
保育園とかもある
んですね。そう、保育園幼稚園もたくさんあるので、まあ、うちの教室のやってることを、まあ、少し子ども向けっていうので受け入れてくれてたりとか、
そういうことだったんですね。
ですね、ね、
そうですね。だからご縁もすごいたくさんいただいてます、私これで、はい、
なるほど。
まあ、このね、あの中で私たちが担当するテントのお話は、うん、あの後ほどしていきたいと思うんですけれども、はいはい、他にもいろんなね楽しそうなテントがあるなと思って、ね、ホームページ見てたんですけれども、
まあ、特別体験教室っていう予約が必要な方なんですけども、はい、まあ、その親子でストレッチ教室やったり、さっき言ったその仙石さんの美術教室やったりね、あと今日じゃないわ、その当日はあの大和洋さんの歌と声と歌とで音楽のワークショップもあったりとかね、ワークショップもね、はい、もう目白押しです。イベントは
滝村さんのおすすめのなんかテントってあったりします？これはちょっと楽しみやなみたいな。
テントですか、はい、テントは
やっぱあれですかね、あの
リモエーラ
何ですか、何ですかそれ。
いや、その和田英さんっていうね、はい、その古くなった家電にもう一度魂を与えるっていう活動をしてらっしゃる方で、家電をリサイクルして楽器を作ったりする活動をしてる方で、
面白そう。
で、壊れたリモコンとかのその赤外線電波を相手の胸 の受信機の方に向けて打ち合うっていうゲームを考えてやってるテントがあるんで、それとかすごい盛り上がりそうですよね。
楽しそうですね。
あの改造、あの電化製品を改造して楽器にするっていうのをたくさんやってるんですけど、たまたま京都でできたのがあのそういうサバイバルゲームみたいな
めちゃくちゃですよ。でもね
ものができたので、はい、せっかくなんであのこういう機会にみんなで一日楽しい、
これ参加はもう自由なんですよね。その時に自分が名乗りを上げれば、うん、その戦いに参加できるということなんで、
そうです、
楽しそう、
楽しそう。
でカポエーラの、
うん、は
いはいはい、カポエーラのちょっと要素を入れているので、
リモコン版ということで、カポエーラみんなで囃し立てながらこう踊りつつ
戦う、はい、
で最後トーナメントをちょっとやろうっていう、
すごい自由ですね
あ、もう全然負けたくないですね
いろいろねあるんですよね、すごい楽しみだなと思っていて、ね、うん、あのもう一度あの詳細をお伝えしたいと思うんですけれども、はい、子ども芸術教室キッズラボプレゼンツネハンラボ2018、会場が、はい、当時ですね、うん、京都市の、ね、南区の、ね、九条のところにありますけれども、うん、はい、そちらで開催で、オープンが朝なんですよね、
10時です ね、
はい、ね、朝の10時、うん、それで最終クローズが
夜 の、なんと夜の9時ということ
で、ね、めちゃくちゃ長いですよね。
長いですよこの日は。
フェスとかでもここまで長いのってなかなか
ないですよね、まあ、昼の部自体が10時に始まって、はい、17時5時ですかね、はい、に終了して、そこから夜の部がまた、
先ほどおっしゃってたね、コンサートと分けてってことですよね。
昼の部で先生した人たちが夜の部ではなんと舞台で
ってやるってことですね、
はい、2本立てですね。
こちらじゃあ昼の部は無料で入れるんですかね。
そうですね、無料で入れるテントの教室と予約が必要な特別体験教室っていうのが2つ、まあ、2パターンあるっていう感じですね。
夜の部は料金の方は、
うん、料金の方は
2800円
ホームページでまたお確認いただいて、はい、ホームページで長いねイベントなので、はい、なかなか赤ちゃんとかいて一日中だと大変だと思うんですけれども、ね、ホームページ見ていただいて、うん、あこれめっちゃ面白そうっていうね時間帯とかにね来ていただいて、
そうですね、来たい時に来て、ね、
行っていただいたらいいかなと思うんですけれども、はい、まあ、この素敵なねイベントに我々コレフェスチームもね、
う
ん、
そうですよ、
さっき言ったようにあの裏方としても、まあ、あの参加はするんですけれども、はい、まあサンデーピクニックスオンザコーレフェスというね、はい、テントの中で演奏ブースの中でライブを、ね、していきたいと思うんですけれども、
はい、
まず11時からね、
うん、
スワクラメ、はい、そう美術の先生としてもやる、ね、はい、ボーカルのゆうまくんですけども、ね、ライブもするというてんてこまいでございまして、はい、
ね、
この日はねコーラスをね入れてね、うん、なんかあのライブするって言ってましたけど、
楽しみ、
はい、うん、そして合間にね絵本読み聞かせを挟みつつ絵本読み聞かせは誰が
これはあのコッキリのメンバーの絵本の担当の人たちが2人でやります。
あ、そうなんですね、
はい、読んで叩いてって感じですね。
みんなもう1人ね2つずつぐらい役割が必ず ね、
そうですね、
この日はいますね、うん、そしてお昼の12時から私竹上久美子が出演します。
そうですね、
なんかねあのせっかく周りにたくさんミュージシャンとか、うん、あのアーティストがいる日なのでちょっとね、うんうん、セッションっぽいことも間でねしたいなと思って、うんうんうん、なんかその自由度の高いイベントなんで、はい、なんか自由な感じのライブをこの日はしたいなと思っています。そしてまた絵本読み聞かせを挟みつつの13時からメス犬&カンパニー、
メス犬&カンパニーですね。
久しぶりになんかメス犬&カンパニーと共演、
面識あるんですか。
私めちゃくちゃ一時期共演してて、あの、うん、パラダイスっていうライブハウスだったりとか、
はいはい、
あの京都のナノとか
で、 あ、そうなんですね、
何回も多分ご一緒して、私昔の CD も多分3枚ぐらい持ってます。
あ、そんなに持ってるんですか。
共演よくして、でもここ10年ん、
はい、
5、6年は多分共演してなくて、
僕ここ5、6年毎日電話してますけど
そう、え、京都の方なんですかね。
京都ですね、京都 で、 あのこの人もデザイン関係の仕事をしてて、
あ、そうなんです、
一緒によく組んで仕事してるんですよ僕が。なもんで、ね、
そうか、
昼間はだいたいよく電話してます
ネタポジでも、そうそう一緒に、
あ、そうです、ね、
田中くんのブッキングで当たったんちゃうか。
あ、僕ブッキングした記憶ありますね。そうそう、確かに
田中くんがねネタポジっていうライブハウスで昔、はい、ブッキングマネージャーをやってた時代に ね、
はい、
ご一緒よくさせてもらって、本当にあの才能のあふれる方なんで楽しみです ね、
ですね、うん、
そしてまた絵本読み聞かせを挟みつつの我らが、はい、コッキーが14時から出演ということで、
はい、よろしくお願いします。
メンバーはどんな感じなんですか。
メンバーはねうちのコッキリの、メインの打楽器ボーカルのえっちゃんと、ギターの僕と、佐々木くんところの、夫妻と、あとベースで野島くんが出ます。
3家族で
3世帯で、そうですね、で、はい、あとはもう子守で野島くんの嫁がいるっていう感じですかね。
みんな家族でね
参加できるっていう感じで、ね、子供たちが演奏中にもう楽器の取り合いをしたりとかでもうてんてこまいですわ。
でもそれもいいですよね、子供たちがまあ演奏中になんかこう入ってきてね、はい、セッションみたいな感じになっても楽しそうな。
そうですね、まあ、その打楽器 の、 あのテーブルの上に置いてある打楽器が最終一個もなくなってるとかってありますね子供たちが取り合って落としてっていうのが、
ね、楽しそうですけれども、
はい、
そして最後が15時から白井リゾートオーケストラ、
はい、これがね出てくれます。
白井リゾートオーケストラもね、
はい、
なんかすごい楽しみですよね。
そうですね、最近むちゃくちゃですからねこの人たちは ね、
ね、楽しみ、
仕上がってます
というね、結構ね、はい、ボリューミーな豪華な感じにな
っております。そうですね、なんだかんだですごい豪華な感じになりましたね、
本当に楽しみですが、
はい、
ここで一曲お聴きいただきましょう、う
ん、はい、
コッキリの曲ですね。じゃあ田中くん、はい、曲コールお願いします。
じゃあ聞いてください、コッキリで私にしがみついて。
もう一度初めから出会った頃 少しでもそのままにして、遥か彼方年老いた時別れを惜しみましょう。
聞きいただきましたのはこっきりで私にしがみついてでした。いいですね、夫婦のハーモニー。
いやいやいや、もう恥ずかしいから
えっちゃんのね声がすごい私好きで、はい、田中くんとえっちゃんのそのハーモニーがねすごいいいなと思って、そうですね、ライブね久しぶりにね見るの、まあ、この間ご一緒しましたけど ね、
そ う、 ですね、
そうそう、はい、またね久しぶりに見ていただく方も多分多いと思うよね、
はい、
楽しみにしていてください。
ください、
というわけで引き続き、うん、こちらのねイベントの、ネハンラボ2018の見どころについて、
はい、見どころについてこれもたくさんありますけどね、
先ほどね気になるテントみたいなお話をね、うん、聞いたんですけど、
そうですね、僕は個人的に一番気になってるのは、あの車の上にバズーカ砲がついてる田夏っていうそのポン菓子、
全然想像できないでしょ。
この口頭の説明では、まあ、車の上にバズーカがついてて、それでポン菓子を作る田夏っていう車が当日当時に乗り付けてくるんですよ。
え、それ車のサイズな、
はいはい、ほんまの車なんですよね。
あ、
ガチの車で。
チラシを、あ、これですね。
はい、これが、まあ、伝わらないと思うんですけども
。そう、今ラジオでなかなかお伝えが難しいんですけれども、あの滝村さんからチラシをね、うん、見せていただいて、本当の車の上に本当の巨大なバズーカ砲がついてて、これでポン菓子を作る。
これポン菓子を作るんですね。これがね当時に乗り付けてきます。
すごい、そんな電撃ネットワークみたいな。
そうですね。はい、そういうパフォーマンスもありで。
楽しみですね。
はい。
こういったイベントを、まあ、あの開催、まあ、しようってこう最初決意したきっかけっていうのは何だったんですか、竹村さん。
ね、本当に、まあね、でもこういう芸術家がすごい集まるんですけど、その子供たちに向けたその牧歌的な芸術家じゃなくて、かなりアグレッシブな芸術家と子供が接する機会っていうのが僕はすごい斬新やなと思ってて、でお手伝いしてても滝村さん の、 そのスタンスが、その誰どこどこで見てきたとかっていうか全然なくて、自分が面白いと思うものを子供たちにも見せたいっていうスタンスがすごいですよね。全部喋ってしま
ったそういうことですでよろしいんですかね。
とあと子供が楽しい、子供が楽しい、楽しいのって、
うんうんうん、
そのあの可愛らしいものとか、はいはいはい、いろんなものあるとは思うんですけれども、うんうんうん、それだけなんかなっていう疑問はあります、ね、
すごい共感しますそれ、
実際にそれだけなんかなっていうのがあって、うん、でそのさっき の、 そのサバイバルゲームみたいな、うんうんうん、そのリモエラーのゲームだとか、子供が楽しむものって、うんうん、例えばその車とかもないけど、
はい、
なんだこれって言って車好きな男の子も電車好きな男の子もいっぱいいるけど、そうね、
うん、
うん、っていうところなのかな、
ね、そういう牧歌的な子供的なものじゃなくて、
うんうんうん、
こういうものっていうの
はね、他にも好きなものたくさんあるんじゃないかなって思うし、はいはい、で体を動かすのがすごい楽しいって言って好きなのが子供、
うん、
だから子供ってやっぱりアクティブだから、
うん、
アクティブな部分をもうちょっと感じられるようなあのものが見せられたらお寺ではいいなと思ってて、
そういうことだったんですね。いやすごい本当 の、 あの子供向けのイベントって本当にたくさんあるんですけど、うん、その中でもやっぱり個性が際立っているイベントだなっていうのは本当に思ってて、なんか京都らしいなっていうのもすごく、
ね、
京都やからこそできるっていうところもあって、
うんうんうんね、やっぱそう当時であるっていうのもあのそれも一つある、京都でしかできひんことをやらないと、はい、当時ここの場所では意味がないなと思ってますし、
確かに
やってで芸術が芸術をやってる人たちがたくさんいて、
うん、
でエッジの効いたものだとか、
うん、
あのいろんなものがあって、
うん
まあ、せっかくなら京都に集まってて面白いものを、まあ、見せられるもの、あ、見せられる場所にもしたいなと思ってるし、
なるほど、
ね、ことが、ね、あった、はい、熱い思いを今日聞けて本当に良かったです。
そうですね、
ではですね、最後にですね4月22日のこちらの当時のね、
はい、
イベントですね、ニハンラボと、そして、はい、コレフェスの本編の方にも出演しますね。
そうですね、
つばくらめの曲をお聴きください。
はい、
つばくらめサイダ
ー。サイダーサイダーサイダーサイダー、
のはつばくらめでサイダーです。さて早いものでエンディングの時間となりました。
あ、まあ、
あっという間でしたね、今日は ね、 ね、楽しいお話いただきまして、
うん、
竹村さん今日はどうでしたか。
いやすごい緊張しました、久しぶりにここに来たので。
そうですよ、急に来ましたもんね。
でもすごいね、いいお話をたくさん聞いてよかったですよ ね、 ね、はい、田中くんはどうでしたか。
全然緊張しませんでした。
まあ何回もね出てるし ね、
そうですね、はい、
そうですか、うん、ということで、はい、今日はですね、4月22日開催の子ども芸術教室キッズラボプレゼンツネハンラボ2018、そして、はい、7月22日開催のコルフェス2018夏休みのね情報を2本立てでお届けしましたけれども、
はい、
今日のゲストはホッキリの田中敦史さん、そして子ども芸術教室キッズラボの滝村陽子さんでした。ありがとうございました。この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどは E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックス番号075-253-6901 075-253-6901、 そして、ツイッターこれからミュージックこれから_ミュージックまでお願いします。2週目は竹上久美子と、
田中敦史と
滝村陽子
がお送りしました。せーの、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
京阪電車に揺られて祇園四条清水五条桜が綺麗な長楽館仏光寺も見ごろかな。まだまだ続く線路道伏見桃山あの景色富士の森や墨染めで見る制服姿伏見稲荷でおみくじ JR に乗り換え